今日はヨハネの手紙1の2章の14節から12節から14節までのところです。この間ニュースを見ておりましたら、大変不名誉な、統計が出たという話を聞きました。なんと広島県は少年の検挙者率が全国で最も高いということだそうですね。青少年の全体を分母として、まあ、何歳か分かりませんけれども、ティーネイジャーですかね。その中で警察の保護会になった人を分子として計算すると、その割合がなんと全国で一番高いということでね。まあ、何年か前に恵比寿港の騒ぎがありましてね、暴走族と警察がやり合ったということがありましたけど、2年前ぐらいですかね。あの時ずいぶん私もあちこちで言われましたね。堀川先生、大変ですね、広島暴走族が多いそうですね。先生は恵比寿港の時見に行ったんですか、とか、僕は別に野次馬でも何でもないんですけど、いや確かにですね、広島は暴走族の数も多いと、まあ、全国でもなんか2番目ぐらいとかいうんですかね。何か広島、まあ、私も広島生まれの広島育ちですから、まあ、広島っていうと、もうかつてはねヤクザの町として鳴らしたんですけど、最近はなんか少年犯罪の県みたいに言われるようになって、あんまりいい気持ちはしませんが、まあ、ただ少年犯罪というか、それはただ広島だけにとどまることではなくて、まあ、全国でもいろいろ問題になって、おりますね。でそうかと思うと、少年を終わって、いよいよ青年に入ろうかというその儀式である成人式で、ついこの間は酒を飲んで暴れたりなんかしてですね、あれなんかまさに僕はまだ少年でいたいって叫んでるんですね。大人になんかなりたくないぞ、なんかそういう叫びのような気もいたしましたけれども、若者たちが、まあ、いろんな意味で、いわゆる不健全というか無秩序というか、まあ、彼ら自身もですね、そのどうやってこれから生きていったらいいのか、おそらくわからないんだと思うんですけども、本当になんか混乱しているという感じがいたしますね。で今日は2000年前のこの聖書の言葉なんですけれども、この言葉の中から若者たちに対するメッセージを見てみたいと思うんです。で、まあ、もう私は若者じゃないという方もおられるでしょうし、若者とはあまり関わりがないという人もあるでしょうけれども、しかしこの若者の問題というのは、これは無関係な人は誰もいないんですね。それはそのままこの国の将来であるし、また私たちの社会ということでもあるし、またあるいは自分のご家族にね、そういう方がいらっしゃるという場合もあるでしょうし、まあ、いろんな形で関わっていることですので、今日は一つそういう意味でこの若者たちに対するメッセージということをお話しいたしますけれども、皆さんに耳を傾けていただければ幸いであります。2章の12節から14節までをお読みいたします。子たちよ、私があなた方に書いているのはイエスの名によってあなた方の罪が許されているからである。父たちよ、私があなた方に書いているのはあなた方が初めから存在なさる方を知っているからである。若者たちよ、私があなた方に書いているのはあなた方が悪いものに打ち勝ったからである。子供たちよ、私があなた方に書いているのは あなた方が御父を知っているからである。父たちよ、私があなた方に書いているのはあなた方が初めから存在なさる方を知っているからである。若者たちよ、私があなた方に書いているのはあなた方が強く神の言葉があなた方のうちにいつもあり、あなた方が悪いものに打ち勝ったからである。以上であります。この子供たち、子たち、そして父たち、若者たちという、まあ、それぞれに対するこの語りかけがありますが、繰り返されております。少し内容が違う部分はありますけれども、同じような文面で全く父たちに対する語りかけは同じでありまして、まあ、これは文字通り取れば、このヨハネの手紙の著者がですね、この手紙を受け取ったであろう教会の子供たちに対して、また父たちよというのはおそらく年配の人に対して、あるいはそして若者たち、そういうふうにこう語りかけている言葉と捉えることができます。私があなた方に書いているのはという言葉が繰り返されてますね。私があなた方に書いているのはという、これは2つの解釈ができるとされておりまして、1つは私がこうしてあなた方に書いている、このつまり手紙全体はこういうことを書いているのはあなた方がカクカクしかじかであるから、つまりあなた方が罪を許されているか、あなた方は初めから存在なさる方を知っているから、あなた方が悪いものに打ち勝ったからこういうことを書いているんだ、そういうその理由を述べているということと、もう一つの理解の仕方は、まあ、これは言語の問題があるんですけれども、私があなた方に言いたいことは、今あるいは強調したいことは、あなたの罪を許されていること、あなたは初めから存在なさることを知っている、そしてあなた方は悪いものにすでに打ち勝ったということを知ってもらいたい、強調しているんだ、まあ、その2つの意味に取れるわけであります。でこれはまあどちらがどうというようなことではありませんで、まあ、今日はその両方を含めながらお話しすることにしたいと思うんですけれども、特にこの若者たちよっていう呼びかけであるところに焦点が置かれるわけですが、若者たち、私があなた方に書いているのはあなた方が悪いものに打ち勝ったからである。この悪いものという言葉はですね、これは男性名詞の単数でありまして、ある特定の人を、特定の誰かを指している言葉です。漠然としている言葉ではないんですね。ザ・ある人、ザ・ある人というのは変な言い方ですけれども、これはですね、いわゆる聖書でいうところのサタンのことなんですね。悪魔です。悪魔っていうのは目に見えませんけれども、この聖書の最初のね、創世記のところから登場してまいりまして、いろんな形で人間を惑わして、でこのサタンの起源というものが元天使であって、これがまあ堕落した天使であるというような説もありますけれども、その辺はまあ定かではありません。しかしこのサタンというやつはですね、何をしているかというと、とにかく人間を神様から引き離そうとする、これがサタンの仕事で、仕事というか彼のやっていることです、願いですね。人間をなんとか神から引き離そうとする、そもそも我々はこの生まれついて神様を知らない、神様をとは無関係に誕生するわけですけれども、これはもともと我々の罪のゆえなんですけれども、その後いろんな形で我々は神様のところに立ち返る働きかけを受けるんですね。我々が教会に来るようになった経緯を考えても、いろんな形でこの働きかけがあってですね、でも一朝一夕にすぐに私たちは神様のもとに立ち返ってきたかというと、そうじゃないんですね。いつもそう言われても拒んで断っています。そうでない人も中にはありますけれども、ほとんどの場合ですね。そしてこれだけ多くの人がこの国にいても神様のもとに帰ってくる人はほんのわずかなんですけれども、これは、サタンの働きであり、人間を何とかしてこの全世界を作りになった創造主なる神から引き離そうとする、あるいは神なんかいらないと思わせる、あるいは神なんかいないと 思わせる。人間の心の中には神を思う思いがあるんですね。神を必要としている。神のもとに行きたいと思っている。でもそれをいろんな方法でサタンはそういう我々の考えを打ち消したり、また他のものを与えたりして、神なんかいらないよ、金だよ、神なんか従う必要ないよ、あなた自身の思いに従えばいいじゃないか、神の決まりなんかに従う必要ないよ、あなたの願う通りやればいいじゃないか。この人間の弱い部分をついて何とかしてこの神から引き離そうといたします。その策略にはまって多くの者はこの神の神を無視して神から離れて生きているわけでありますけれども、サタンは神から人間を離した、それに成功すると今度は何をするかというと、この神の国の秩序を崩壊させようとします。神から引き離して、そして神から離れた人はじゃあ愛の生活を送るかというと、そうではないんですね。神から引き離されたものは今度は無秩序になっていって、そして互いに傷つけ合ったり、また争ったりするようになります。まあ、これはと直接関係があるというわけではないんですけれども、このさっきの若者の問題にしても、この社会から、あるいはこの社会の秩序から背いていくというか外れていく若者たちの多くはですね、もう親なんかいらないと、学校なんて嫌いだってですね、飛び出した人たちは何をするかというと、例えば、暴走行為をするんですけども、なんで暴走行為をするかということを考えてみると、これ不思議でしょうがないんですね。バイクに乗りたかったら別に、あそこの祇園振動で、でっかい音で走らなくてもですね、いくらでもどっか高速道路かなんかで飛ばせばいいんですね。気持ちいいんですよ、その方が。だけど彼らはわざわざバイクを改造して大きな音で、そして逆走したりするんですね。で、危険な行為をする。で、なんでそういうその秩序に反することをするか。迷惑をかける。夜中ですね、大体寝静まった頃に、この辺は幸いなことにですね、暴走族のお兄ちゃんは来ないんですね。人が少ないのかもしれませんけども、大体街の中でこのみんなに見てもらいたいんですね、やっぱりね。それで大きな音を出したり、なんか他の車に傷をつけたりして、結構それで満足してるか、楽しんでるというか。で、なぜね、学校が嫌だとか家庭が嫌だとか、なんかそういうことがあるんだったら別にそんなことしなくてもいいんですよ。じゃあみんなで老人ホームに行ってボランティアしようとか、社会に役に立つこといくらでもあるんですけど、そういうことしないんです。一切やらない。むしろ迷惑をかけて秩序を壊して、そして例えば学校の窓ガラスを割るとかですね、そういうことも最近結構多いですけども、あるいはいじめるとかね、外に行けない子は中でいじめますよね、友達をいじめたりして。これ実に不思議なことですね。これ人間の行動というのは無秩序になってなるというか、タガが外れるとお互いに傷つけたり、また迷惑をかけたり苦しませたりするんですね。なぜそういうことをするかというこの原因は実はわからないんです。聖書はそれは罪であるといい、またそれはサタンの策略だとはっきり言いますけれども、多くの場合それはわからないんですね。でもじゃあそういう悪いことをして暴走行為をしたり、なんか人をいじめたりして、その人の人生にそれが役に立つかって絶対役に立たないですね。それでなんかかけがえのない友達を得たとかっていうようなこともあるかもしれませんけれども、ほとんどの場合はそういうことをしてしまうとですね、まさにセルフイメージを下げて、そして後の人生設計を狂わせてしまう。自分にとっても害、周りにとっても害、でもそういうところにこう行ってしまう。実に不思議ですね。だけどよく考えてみると、この暴走行為を街の中でやってる少年たち だけがじゃあこのサタンの策略に負けているのかというと、決してそうじゃないんです。実はこの日本という国は世界の中においてはまさに暴走族だんですね。ただ自分の国の欲求のために、弱い国をなぎ倒して搾取して、そして奪うだけ奪って、こんな小さな島国なのに世界中の富を自分の手に入れて、来ているんです。まあ最近はそのそういうことに対して世界から制裁を受けておりますけれども、まだまだねそういうことに気がついてないんですね。まさに日本は世界の暴走族なんです。もう有り余るお金ね、何百兆円という預金があるそうですね。ああいうの聞くと、でもあれ分母1億であると一人何百万円になるけど、俺のとこそんなにないなぁなんて皆さん思いませんか？あるとこにあるんですね。あの不要ですよ、何百兆円なんて資産全くいらない。まさにあれはですね、社会の暴走ですよ。この世界の暴走族です。自分だけが良ければいい、自分だけが搾取して奪って、そして社会の中でこの世界の中でこの突き進んでいっているって、そういう姿を見るわけであります。ですからサタンに負けているのはその若者たちだけではないということなんですね。このまさにこの国はサタンの策略に見事にはまって、そして、セルフイメージを下げてですね、この世界の中で、日本はかつては美しい国だったんですけどね、本当にもう今はひどく自らのイメージを下げてしまって、将来を狂わせてしまいましたね。21世紀の日本を狂わせてしまった。同じことなんですね。でもそれはまさにサタンの策略です。そうやって人や社会や国家を破壊させていくんです。でも人間はその真っ只中にいる人はそれが幸せだと思うんですよ、ね、世界から搾取して何が悪いんだと、自分たち金持ちになって何が悪いんだと、自分たち楽しいことやって何が悪いんだと、そう思わせてられている。で私たちはそれに打ち勝たなきゃいけないんです。ヨハネは若者たちを、私があなた方に書いているのはあなた方が強く神の言葉があなた方のうちにいつもあり、あなた方が悪いものに打ち勝ったからであると言っている。打ち勝ったからであると言われても打ち勝ててないんですけれども、ですから打ち勝つように願っていると言ってもいいかもしれませんね。これはね、じゃあどうやってこの我々はこのサタンに打ち勝つことができるのか、非常に簡単なことなんですが、それは神の言葉があなた方のうちにいつもあることだと言っております。そして実はその前に子供たちに対して、あるいは父たちに対して言っているように、あなた方が御父を知っていること、あるいは初めから存在なさることを知っていること、これも大切なことですね。神を知ると、神を恐れるということがなければ、人間は、あるいはこの社会は、国家は成り立ちません。何週間か前の修法のにですね、お読みになった方あるかも分かりませんけれども、セオドア・ルーズベルト大統領の言葉が出ておりましたけれども、聖書を教えない単なる教育は無責任な人に鉄砲を渡すようなものである。聖書を教えない無責任な教育は、聖書を教えない単なる教育は無責任な人に鉄砲を渡すようなものである。これは日本の教育が悪いというわけではなくてですね、もうこういうもんだと国家を挙げて教えてるわけですから、子供から年寄りまでみんなそういう教育を受けて、聖書を教えない、神を教えない、神を恐れない、そういう教育を受けて、まあ本当に無責任な人が鉄砲を持って世界の中を駆け回ってるわけですよ。無責任な子供が改造バイクに乗ってるのと同じなんです。それに対して私たちが勝つ方法は一つしかない。それは神の言葉があなた方のうちにいつもあることだ。実はすぐにピンとくる方もあると思いますけれども、マタイによる福音書を見ますと、まあ教官福音書全部出ておりますが、神の子イエス・キリストもサタンの誘惑に遭われました。ちょっと読んでみたいと思いますが、 マタイによる福音書の4章の1節から11節までです。さてイエスは悪魔から誘惑を受けるため霊に導かれて荒野に行かれた。そして40日間昼も夜も断食した後空腹を覚えられた。すると誘惑する者が来て、これはサタンですね、誘惑する者が来てイエスに言った。神の子ならこれらの石がパンになるように命じたらどうだ。イエスはお答えになった。人はパンだけで生きるものではない。神の口から出る一つ一つの言葉で生きる。この二重括弧になっているところは旧約聖書の言葉と書いてある。次に悪魔はイエスを聖なる都に連れて行き、神殿の屋根の端に立たせていった。神の子なら飛び降りたらどうだ。神があなたのために天使たちに命じると、あなたの足が石に打ち当たることのないように天使たちは手であなたを支えると書いてある。イエスはあなたの神である主を試してはならないとも書いてあると言われた。さらに悪魔はイエスを非常に高い山に連れて行き、世のすべての国々とその繁栄ぶりを見せて、もしひれ伏して私を拝むならこれをみんな与えようと言った。するとイエスは言われた。退けサタン、あなたの神である主を拝み、ただ主に仕えよと書いてある。そこで悪魔は離れ去った。すると天使たちが来てイエスに仕えた。神の子イエスがその交渉外を始めるにあたって、まず最初に悪魔の誘惑を受けるために荒野に行かれました。40日間断食をして、その後で、つまりこのその断食は悪魔の誘惑を受けやすくするというか、あるいは悪魔の誘惑を受けるのに困難な状況に自ら置かれました。そこでサタンはやってきた。イエスに対して、お腹空いているよな、お前は神の子なら石がパンになるように命じたらどうだ。イエスもお腹空いてたと思いますけれども、しかしそれに対して下がれサタンとは言われなかったですね。ここであえて旧約聖書の言葉は、人はパンだけで生きるものではない、神の国から出る一つ一つの言葉で生きるという、この旧約聖書の言葉を引用してサタンの誘惑に立ち向かわれた。また次に神殿の屋根の端に立たせて行ったというんですね。今度はサタンはじゃあイエスが聖書の言葉で来るなら私も聖書の言葉で言ってやろうということで、これは天使たちに命じるとあなたの足が石に打ち当たることがないようにっていうのは、これは詩編の言葉ですが、そう書いてあるけどあなたはどうするんだと、じゃあやってみなさいと、ね、飛んでも大丈夫だろうと。でもイエスはそれに対してまた再びあなたの神である主を試してはならないというこの聖書の言葉を引用される。さらに非常に高い山に連れて行って、世のすべての国々との繁栄ぶりを見せて、もし私をひれ伏して拝むならこれをみんな与えようという誘惑に対して、イエスはここで初めて退けサタンと言われましたけれども、続いてあなたの神である主を拝み、ただ主に仕えよという旧約聖書の言葉を言われた。なぜイエスはここで旧約聖書の言葉を引用されたか。旧約聖書の言葉を引用しなければサタンに勝つことはイエスはできなかったのか。そんなことはないんですよ。やろうと思えばできるはずなんです。でもイエスは私たちの見本になるために、私たちがやはりサタンの誘惑を受けて、その時にこれに打ち勝つためにその良い見本を示してくださった。それが聖書の言葉なんだ。聖書の言葉によらなければ、私たちは逆に言えばですね、サタンの誘惑に勝てないということです。サタンはここで大変不思議な誘惑をしてますね。まずこの石をパンに変えるっていうのは分かりますけれども、これはお腹が空いてるわけですから、当然石をパンに変えて、変えたいという願いはイエスの中にあったんでしょうね。これはね、イエス様のほどの方であってもそういう思いがあったんだろう。それを見透かして、お前は神の子ならできるじゃないか、あるいは神殿の屋根に立たせて、聖書にこう書いてあるからやれるならやってみたらどうだ。やろうと思えばできるでしょうけれども、でもあえてそれをしなかった。そしてまた国々の繁栄ぶりを見せて、私を拝めばこれを全部与えると言われた、言ったサタンはね。それに対してイエスはそれにノーと言われた。このイエスがサタンに対して用いられた方法を使いなさいとヨハネは言っているわけです。若者たち、私があなた方に書いているのは あなた方が強く神の言葉があなた方のうちにいつもあり、あなた方が悪いものに打ち勝った方である。神の言葉がこの私たちのうちに住んでいること以外にこの悪いものに打ち勝つ方法はありません。でもこれはですね、御言葉が、神の言葉があなた方のうちにいつもありと書いてあるんですね。なんか、こういう時どうしようかなと思ってですね、おみくじみたいに聖書をパッとこう開いてもダメですね。それでもダメです。そういう時にはですね、大体パッと開いた時に呼ぶ気とかしか出てきません。大体ちょうど親指こうやると呼ぶ気がこういくようになってですね。で、神様がパッと土から出て土へ帰るなんてことは言えるね。やっぱ聖書の言葉が私たちの中に住んでなきゃいけないんです。いつでもこのサタンの策略に打ち勝つことができるように心の中に住ましておかないとですね。サタンは実はこのイエス様に対してなさったこの誘惑したなさったんじゃない、サタンがイエスに対してした誘惑を私たちにもしてくるんです。同じように私たちに対してその石をパンに変えてみろと言うんです。同じように私たちに対してあなたの欲しいものがあるだろう、手を伸ばしてそれを取りなさいと言うんです。これは物欲に対する誘惑ですよ。物欲に対する誘惑、ね、我々いつも物欲を持ってるでしょ。あれが欲しい、これが欲しいと思うじゃないですか、ね、そういう時サタンはささやくんですよ。どうか欲しいか、ね、それを得なさいと。欲しければ働いて金を稼いで取ればいいじゃないか、それは当然の権利じゃないか、そういうんですよ。でもそれはもともとあれの物欲なんです。必要のないものまで欲しくなる、人が持っていれば欲しくなる、もっといいものが欲しくなる、ね、そういう時に我々はこのイエスが受けた誘惑を思い出さなきゃいけない。そして人はパンだけで生きるものではない、神の口から出る一つ一つの言葉によって生きるんだと。我々はあれが欲しい、これが欲しい、これもあれもと思うけれども、そんなものは実はいらないんだと。神の言葉があれば私たちの人生は最高なんだというふうに心の中で思えなければ、サタンの欲に負けてしまう。そしてまたサタンは私たちに対して神殿の端っこに連れて飛び降りろという。できるよ、やってみなさいよ、あなたはこれもできるよ、あれもできるよ、あれもできるようになりたいだろう、これもできるようになりたいだろう、ね、そうやってこの国はですね、さまざまな能力を身につけてきたんです、ね、世界に冠たる技術の国になったんです。それはそれで悪いことじゃないですよ。じゃあその技術を使って何をしてるか、搾取してるでしょ。それで世界に貢献してるのはほんの微々たるものです。私たちもあれがしたい、これがしたい、これができるようになりたい、あれができるようになりたい、それを本当に誰かを愛する気持ちでやってるのか、本当に与える気持ちでやってるのかというと、そうじゃないんですね。気が見れてみると、それはただ自分の欲求の満足のためであったり、ただ自分の願望であったりする。それもサタンのささやきなんです。そしてまた私たちに対してサタンは世界の栄養映画を見せて、さあこれを支配したいと思うかというんです。それは私たちに対する支配欲をいつもサタンは心に語りかけています。あなたはこの人を支配したいと思うか、あなたのコントロールの下に置きたいと思うか、あなたの思い通りにしたいと思うかといつも支えてくるんです。私はいつも思い通りにしたいんです。私のそばにいるこの人を私の思い通りにしたいんです。私の願う通りに全てがうまくいかないと気が済まなくなるんです。これはですね、人間の一番恐ろしい欲なんです。サタンはそういう時に私たちに語りかけてくる、ね、あなたにはその権利があるんだよ、あなたは支配してもいいんだよ、あなたはコントロールしてもいいんだよ、あなたはそれだけの人なんだよ、そう言って私たちは見事にサタンの策略に負けている。ヨハネは神の言葉があなた方のうちにいつもありという言葉の前に、あなた方が強くという言葉を使っていますね。強くあってほしいと言っている。強くあってほしい。我々の社会が求める強さというのは、ね、何かを獲得する強さであり、何かができる強さである、支配することが強さだと思っているでしょ、ね、これが一番大きな誤りですよ。本当の強さはいらないという強さなんです。 イエスがパンがもう目の前にイエスの力であれば石をパンにすることはいとも簡単であった。私たちの目の前に欲しいものが山ほどある。でもそれをいらないというのが強さなんです。それに対してノーと言える強さが私たちに必要なんです。あれもできる、これもできる、あれもしたい、これもしたいと思うじゃないですか、ね、でもそれに対して私たちはノーと言わなきゃいけない。神様どうぞあれができますように、私にこれをさせてください、あれをさせてください。本当に神様それを求めてらっしゃるのか、本当に神様の願いにかなっているのか、本当に愛からそれを行おうとしているのか。もしそうでないならばノーと言わなきゃいけない。私はそれはできませんと言わなきゃいけない。私たちは支配しようと思うんです。コントロールしようと思うんです。全て自分の思い通りに行きたいと思うんです。でもその時に私たちには内に神の強さが与えられているならば、それに対してノーと言わなきゃいけない。いや、私は支配したいけれど、私は支配されるものでありたい、私はコントロールしたいと思うけれども、いや、その必要はない。この人に従おう、この人に仕えよう、この人の奴隷になろうと言っておいでになったのがイエス様じゃないですか。イエスの強さは何でもできる強さではなかった。何でも手に入れる強さではなかったし、何でも支配する強さではありませんでした。そうやってまさにイエスはその生涯をかけてこのサタンの誘惑に打ち勝たれたわけです。そうやってお話をしていくと、やはりこの若者いつもこの私たちを神から引き離して、そして混乱の中に、混沌の中に引きずり込もうとするサタンのささやきに攻撃を受けております。私たちはそれに打ち勝つ方法は一つしかありません。神の言葉による、まあたくさんはなくてもいいでしょう。まず今日はね、このイエス様がサタンに打ち勝たれた、この誘惑に打ち勝たれた言葉を覚えていてもいいじゃないですか、ね、皆さん知ってる言葉ですよ。人はパンの実で生きるにあらずね。じゃあご飯でもいいのかなって落語にあるんですけど、ね、そういう落語が本当にあるんですけど、閻魔茶漬けという落語にね、紫雀さんの落語にあるんですけど、いやそうじゃない、神の口から出る一つ一つの言葉によるんだと、ね、あれが欲しい、これが欲しい、その欲望が私たちの中で出てきたときに、いや人は神のこのパンの実で生きるにあらず、神の言葉、神の口から出る一つ一つの言葉によるんだと、神の言葉こそが私たちを生かすもので、今私に必要なものなんだと、そこで言い聞かせようじゃないですか、もう一度ね。そして本当に私は今これが必要なんだろうか、本当に私はこのために今必死にならなきゃいけないんだろうか、この与えられた時間とこの与えられた体を今このために費やすことは本当に神の国の主張にかなっているのか、私の幸せになっているのか、もうちょっと考えようじゃないですか、ね、そして私は神様、神にもし私がどうぞこれをさせてください、あれをさせてくださいと願いそうになるとき、このイエス様の言葉を、イエス様が引用された旧約の言葉を覚えようでありませんか。あなたの神である主を試してはならない。本当に私は神様に祈っていると言いながら神を試してないだろうか。神にあれができる、これができるというところを見せてみろと試してないだろうか。そのように自らに問いかけていくならば、私たちの願いというものも純化されて純粋になっていくはずです、ね、 人間は貪欲ですから、あれもしたいこれもしたい、どうぞあれしてくれこれしてくれと思うわけでしょう。でももしかしたら私は神を試しているのかもしれない。神はあれをしてくれるのではない、神はどれぐらい私を愛しているか試してやろうですね。愛を試しているんじゃないか。そしてもし私の心の中に支配したいという気持ちが湧き上がったとき、ね、思い通りに何でもしたいと思う気持ちがありますよ、そりゃ、ね、人間だったらそれが罪なんですから。何でもかんでも皆さんの思う通り私を好きなようにしますなんて人は誰もないでしょう、ね、結婚生活なんてのは支配権の奪い合いみたいなんですから ね、 ね、昨日は向こうが支配させてやったから今日は俺が支配するぞと思ってですね、いつもその陣取り合戦やってる子ですよね。でもそういう時にあなたの神である主を拝み、ただ主に仕えよという言葉を思い出そうじゃないですか。私たちの仕える、ね、主を拝み主に仕える、それはつまり私のそばにいるこの人は主なんだと、私の仕える人なんだと、そういうことですよ、ね、私は仕えるものでなきゃいけない、使えられるものではなく使えるようにとイエスさんおっしゃったじゃないですか。キリストの人生は全てまさにこのことに、ね、凝縮されてきます。いつもキリストはサタンの誘惑にさらされていたんです。でもその度ごとに聖書の言葉によって勝利をされていった。今日はこの若者たちへということでお話をいたしました。特にやはり日本の将来を担う若者たちにこのことを知ってもらいたいと思いますけれども、まあ、私がここでいくら叫んでいてもどれだけ伝わっていくか分かりませんがね、まあ、でも、まあ、ここにも若い人もおりますし、まず神を覚えていただきたいですね。まず創造主である神を覚えて、そして私たちがいつもこの神のもとから引き離されて混乱の中に導かれようとしているんだという、そのサタンの策略があるということを知ってもらいたい。そして願わくばそのサタンの策略に打ち勝つことのできる神の言葉を手にしていただきたいと思うんですね。そしてそれは繰り返すようですけれども、若者たちだけに語られたことではない。まさに私たちは死ぬまでこの悪いものにとの戦いにある。それに対して打ち勝つことのできる聖書の言葉を今日皆さんに差し上げましたから、ね、これを覚えて心に留めて、強いものになりたいと思いますね。なんかこう日本人の求めていた強さっていうもののその間違い、まず気がつくべきだと思いませんか。強さとか偉さとか賢さとかっていうもの、ね、全然逆のことやってますよね。神の国の秩序に対してはね、この聖書の言葉を覚えていただきたいと思います。お祈りいたしましょう。天のお父様、私たちはいつもサタンの誘惑に遭っております。時にその誘惑に合っていることすらわからない、私は大丈夫と思ってしまう、本当に愚かなものです。どうぞ神様、今私がさらされている誘惑が何であるかをまず教えてください。そして私は何に負けているか、何に困難を覚えているか、何に自分は弱いのか、どうぞ悟らせてください。そして本当に神様、あなたの願われる、あなたの願われる強さ、あなたの願われる幸せ、あなたの願われる正しい生き方を選び取っていくことができますように。神様は本当に一つ一つの誘惑に神の言葉によって勝たせてください。神様、本当に私たちは弱いものですから助けてください。心の中に神の言葉を思い浮かべさせてくださって、どうぞ あのイエス様が荒野で誘惑に打ち勝たれたように、私たちもこのサタンの誘惑に打ち勝っていくことができるように助けてください。そしてどうぞ特にこの国の若者たちを覚えてください。またこの国を覚えてください。完全にサタンにやられております。この国全体が腐ってねじ曲がっております。神様、あなたの憐れみを本当に乞うものであります。そして願わくはこの聖書の御言葉が人を生かす、人を幸せにする、永遠の命を与える、この御言葉が一人でも多くの方に伝わってまいりますように。そして正しい生き方を選び取っていくことができるように私たちをまた用いてください。願いをいたします。本当に救い主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。